ローマ神徒への手紙の12章の13節から一応終わりまでということですが、まあ、途中で切って来次にするかもしれませんが、今日のところですね、聖なる者たちの貧しさを自分のものとして彼を助けるという、で、旅人をもてなすようにっていうことですが、このことはですね、現代ではですね、あんまりはっきりとは分からなくなっていると思うんですね。まず一つはこの聖なるものっていうふうなこの言葉遣いですね。これはもう前から何度も繰り返して言っていますけれども、これはクリスチャンという言葉がなかった時代なので、聖徒という訳されたんですね。聖徒、日本語ではキリスト者という、英語ではクリスチャンというんですね。ポルトガルから入ってきた時にはクリスタンというんで、キリスタンとかいうふうになったんですね。だからポルトガルのクリスチャンのことですが、まあ、そういうふうにですね、ドイツ語ではクリストになるんです。キリストのことはクリストスであってですね、クリスチャンのことはそのままクリストって言うんですね、ドイツ語では。それに言語によってみんな違いますが、そういうことがなかったから、最初はですね、神様によって性別されたという意味でですね、性別されたという意味で聖徒と言ってたわけです。分けられたということです。完全という意味とは全く違うわけですね。非常に不完全、不十分でないけれども、これはコリントの手紙とかあちこち見たら分かります。いろいろ問題があったり、境があったり、分派があったりとかしてるわけです。で、全くそういうふうに現代の聖なる人なんていう日本語の意味と全く違うわけですね。なのに同じ言葉で訳されているものですから、今のほとんどの人はその意味だとして受け取ってしまうわけです。そういうにどうしてもですね、言葉の上でのこう限界があるわけですね。まあ、そういうに、まあ、ほとんどの人はこれを何か読む場合にですね、この背後に別の言語があるんだというのをあまり考えないと思いま です、ね、その意味をこうどの言葉に訳して採用するかということは、一人にその訳する人の考えと信仰、それから学識によるわけです。いくら学識があっても信仰がないとですね、不適切な言葉を当てるわけですね。そういう意味でこう聖徒というとですね、聖なる人、なるっていうのを除いたら聖なる、聖人になるわけです。で、そういうことでなくて、一般のキリスト者のことなんですね。はい、それでですね、聖徒っていうのはクリスチャン全体のことですね。非常に不十分であっても、でその貧しさを自分のものとしてその人を助けてとであります。で、もう一つはこの旅人っていうのはですね、現代と普通の旅行をする人というふうにこれを受け取った大きな間違いなんですね。そういうものと全く意味していないわけです。そもそも現代だったらですね、旅行をする人を助ける必要全然ないわけですね。みんなそれなりのお金を十分持ってですね、それで出かけていくわけですから、そういうことを助けることはまずないわけです。それも外国行ったとかですね、全く知らんところになんか掘り出されたということが特別な場合があれば、それは別なんですけども、一般的にですね、旅行といったらそういうふうにですね、助ける必要はないということは非常に多いわけですね、団体で行ったり。ですからそういうふうなことをイメージしたんでは全く違ってくるわけです。これはですね、主として福音宣教のために行く旅人なんですね。そういう人がよくおったわけです。みんなここに書いてあることはですね、真理のために生きるということを前提としているわけです。遊びとかのために、趣味とかのために旅に行く人をわざわざ助けなさいということは全く書いてないわけです。それよりもはるかに現実の生活で貧しい人、苦しんでいる人、医者もない、医療も受けられない人が、この昔、2000年の昔はいくらでもおったんですね。障害を持った方々、あるいは年を負った、福祉を得ることは何にもないわけです。日本でも比較的最近まではですね、盲老とかですね、足の悪い方々はそのまま、今戦前なんか言ったら、ほとんど、まあそういう無視されていたこと多いわけです。ハンセン病にしてもですね、非常にこの差別もされ、もっと前なんか本当に捨て置かれたわけですね。江戸時代ぐらいまでは、盲老、盲人、老亜者、それから足の悪い人、それからハンセン病とかして全く捨て置かれたわけです。 そういうふうについ日本でもですね、100年余り前にはそういう状態であったわけです。2000年も前ですからですね、まず助けるのはそういう人々であってですね、旅をしている人だけ特別に助けなさいというふうなことでは全然ないわけなんですね。まあ、こういうふうにそのまま読んだらですね、全く間違って受け取ることがこれはよくあります。2000年も前の言語、言葉、出来事ですから。で、ここでは特にですね、福音ということで、伝えると、まあ、そういうことの旅っていう人多かったわけです。まあ、もちろんそれとともにですね、昔は今のようにお店がないと。そして天気の具合なんかも予報円もないわけです。だから本当に必要なことのためにですね、旅に行っておってですね、そうして途中で非常にこの食べ物もなくなる。そういうこともあったわけです。そういう苦しい時には今言った貧しい人と同じことで、それは助けるということももちろんあるわけですね。まあそういうことですが、まあ、それと、例えばこのローマにこのように信徒がもうすでにたくさんできたわけですね。迫害の時だったのに。イエス様が十字架で殺されてからわずか30年もしないうちにすごくも広がったわけです。30年ぐらいの時にですね、イエス様が十字架で死んでから、それからもうはだ、ネロ皇帝が大迫害をしたわけですね。ローマを火で燃やした。火をつけて大火を起こしたのにですね、それをキリスト教徒に責任をかぶせて、そして捕らえてですね、たくさんの人をライオンとかのに飢えたライオンに食べさせるとかですね、大きなローマを殺してみて、まあ、そんなことまでしたのに、にもかかわらず増やがっていったわけです。で、誰が伝えたのか。そういう人のことは名前も伝わってはいないわけです。最初はですね、そういうふうにエルサレムから出発して、それから今のトルコ半島の方近いですから、そちらへまず広がっていったわけです。そこからですね、ローマ相当距離があるわけです。今のように車も飛行機もないわけです。船に乗っても途中で難破することもあります。そういう中をですね、福音を、このキリストの本当の真理を伝えたいと思ってですね、いわば命がけで、自分の家庭を置いてですね、そうして旅立っていった人がたくさん次々出ていったわけです。そういう人たちはこの当時の世界の中心みたいな大都市のローマにも伝えたわけです。それで多くの人々がそれを信じるようになっていったんですね。そういうことからキリスト教がヨーロッパの全体の信仰として広まり、そこからですね、アメリカにも伝わり、で、アメリカから日本にも来たということになるんですね。江戸時代の終わり。それで、まあ、その結果、いわゆる福祉という考え方、いろんな制度ですね、日曜日を休むとか、みんなそういったところから伝わってきたわけです。アメリカから伝わった。もっと昔にフランシスコ・ザビエルが来た時に入ってきましたけど、江戸時代に徹底的に迫害されてですね、非常に少数までなってしまっておったわけですね。まあ、そういうことで、ここのですね、生徒たちの貧しさを助ける、それから旅人をもてなすようにということですね。まず基本的にはそういうことで、福音を伝えるという人たちがあちらこちらになったから、そういう人たちを助ける。そうすると本当に苦しい状態に陥ってしまった。旅行しておったですね。食べ物もない、お店もないから。そういう人たちのことを言ってるので、まず何らかのですね、助けるっていうのはそういう苦しみ、悲しみのある人がいっぱいおった時代ですので、そういうことを言っているわけです。そしてですね、そうしたことですね、神様に関わること、真理に関わることに対していつも助けようとする。そのことが、まあ、大事なことになっておるわけです。で、そのことについてですね、聖書には早い段階からその旅人、神様に関わると思ったら非常にいいもてなすというふうなことをですね、大切にするっていうこと。楽しみ、娯楽、楽しみに関しては全く触れてないんですけども、そういう神様に関わる旅人に大切にするというのはどこにあったかということですね。それは旧約聖書のですね、ところを見ていただいたら、 創世記の、18章です。ですか。創世記の18章。はじめのところの、23ページです。旧約聖書の23。創世記の18章ですね。23ページです。18章の一節のところから書いてあります。ここはですね、まず主が、主っていうのは神様のことを主とも言うように書いてありますが、主はアブラハムに現れたと。暑い真昼だったと。で、アブラハムはその天幕、テントの入り口に座ってた。ここではで3人の人が向かってきた。この創世記っていう文章は非常に古いわけですね。もう何千年かも前の文章なことの出来事ですから、今に当てはまると非常に不可解なこともあるかもしれませんが、それは当然ですね。今から3700年ほど前であろうと推測されたりしてるぐらいです、アブラハムって。遠い遠い昔ですからね。そしてですね、アブラハムはすぐに走れて迎えて、ひれ伏しで行ったと。どうか通り過ぎないでと。で、このアブラハムはですね、この3人の人が何か神様に関わるお方だっていうのを直感したわけですね。そして、このような乾燥している、この聖書の民、アブラハムなんか非常に砂漠地帯が多いわけです。それでまず水ということで、召し上がるもの。そうしてですね、アブラハムはすぐにこのようにこの旅人を知らない人だったけど、神様に関わると思う方だというのが分かったから、すぐに行ったわけです。そうしたらこの人が実は最初に主ってあったように神様だったんですね。こんな風に知らずしてですね、神様に関わる人と思ったら特別な配慮をするっていうことは、この非常に古い時代からあったわけです。そういうことの中に祝福があると言おうとしてるんですね。今だったら大事にしようとしたら権力者だとかですね、有名人だとかお金持ちとかいう、そういうのも大事にしようとするっていうことはいくらでもありますが、そういうことに神様に関わる、真理に関わるものを大切にという、そういう精神が古い時代からあったわけです。ですから、そのことがですね、この新約聖書にも取り上げられておるわけです。ちょっとあちこち開くのは煩わしいかもしれませんが、なるべく正確にちょっとこう見るためにですね、ヘブライ書の、今度は新約の方ですけどですね、13章というところですね。13章の2節、新約聖書の方の418、ヘブライ書の13章の2節です。ここのところは今日のところとよく似たことが言われているんですね。13章の1節2節。ローマ信徒の手紙と内容的に似たようなこと。似たような精神がここでも言われています。ですから418ページのところですね、新約聖書の13章の下の段です。兄弟としていつも愛するっていう、これは兄弟愛を持ちなさいということなんです。兄弟愛を続ける。実はここのところは兄弟としてってこの訳では入れてありますが、元の言葉は兄弟愛をとどまらせよということなんです。これはだいぶ前にここのところをずっと順番に学んだときにそのように説明をしたと思いますですね。日本語のこの訳としては兄弟としていつも愛し合いなさいとありますが、原文のギリシャ語ではヘイフィラデルフィア、メネトーと、メノーってとどまるですね。ヘイフィラデルフィア、兄弟愛をとどまらせよというのが原文の表現なんです。兄弟愛、フィラデルフィアですね。フィラ、フィロっていうのは愛する。アデルフォスっていうのは兄弟。 フィラデルフィア、ここからですね、アメリカの大都市フィラデルフィアっていうのはこういう名前から取ってるんですね。フィラデルフィアっていうのは兄弟愛という意味なわけです、まあ、日本にはそういう名前の都市っていうのは一つもないんですけど、外国にはそういうふうな聖書から取ったような名前がよくあるわけですね。ロスアンジェルス、ロスアンヘレスって本当はですね、ロスは漢詞なんです、複数漢詞、アンヘレスっていうのはエンジェルです。だからロスアンヘレスっていうのは天使たちっていう、そういう意味なんですね、ロスアンジェルス。まあ、そんなふうに天使たちだなんていう都市の名前、大使の名前をやることはちょっと日本では考えられないかもしれませんけれども、まあ、そういうふうに扱いを取っています。でここでもですね、みんなをお父様、共通のお父様なる神様から生まれたから兄弟なんだと、そういう見方があるわけです。ですね、どんなに肌の色が黒くっても白くっても関係なく、兄弟、お父様、共通のお父様がおるんだという。そこで次に言っておいた、旅人をもてなすことを忘れてはいけない。そうすることである人たち、これはさっき開いたこのアブラハムのことも指しています。気づかずに天使をもてなしたことがあると。ということを言ってますね。神様からの使いをもてなすことになるんだと。こういったことは、非常に苦しい状態にあるものを一生懸命もてなしたらですね、それは実は神様の使いであったと。神様はそのような人に対してどのように対処するかを言えばですね、テストをされているというようなことも実際にあるわけですね。で、自分も一緒に囚われているつもりで牢にいる人たちを思いやる。こんなふうにしてですね、迫害の時代であったので、囚われてしまったら今のような状態、刑務所だったら食事もちゃんとも与えられる、明るい。ところが2000年まで真っ暗闇なわけです。夜になると。ですね。電気を読むのは全くないわけです。灯火を読むのは非常に高価であるからですね。そんな中、ほとんど使われないわけです。全然必要な時しか。だから本当は真っ暗なんですね。ベンハーの映画を見た時に思い出されています。牢獄って地下にあった場合真っ暗なんですよ。まあそういう非常に不潔な、衛生な、汚い、耐え難いような、耐え難いようなところが牢獄だったわけです。ですからそういうことにおる人たちのことをもんばるということなんですね。まあ、こういったことが言われておるし、さらにですね、もう一つちょっとですね、福音書の方であと一箇所ほど、見ておいたらいいかと思いますが、ルカ福音書の8-13というところですが、あ、すみません、ちょっとこちらの後でします。マタイの25-38のところです。マタイの25-38、51ページですね、新約聖書のマタイの25-38、35のところもそうですね。マタイの25-35、38にここでも旅というのが出てきます。これは世の終わりというかですね、イエス様が再び来られる時にどのような人が迎えられ、どのような人が裁かれてしまうのかっていうふうなことなんですが、神様のところに招き入れられる人っていうのをですね、この神様が言うには、お前たちは35です、私が飢えていた時に食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸してくれた。裸の時に着せてくれたと。そしてまたここでも牢にいた時に訪ねてくれたと。そうしたらですね、その、神の様のところへ招き入れられる人たちはどう答えた？いつ私はそのようなことをしましたか？ いつ私はそのように旅をしている人を見て助けしたでしょうかと、まあ、そういうことをですね、いつ病気の人を訪ねたですかと。そしたらその王、これは神様のことを例えられているわけですけれども、最後の裁きの時、はっきり、ここにアーメンという言語ではアーメンなんですね。こんなところにアーメンが出てくる。アーメンは大切な、誠に本当のことを言うという時にアーメンというわけです。祈りの時にもアーメンというのはですね、みんなは心を込めて真実に祈るという意味でアーメンというんですね。日本語ではここでアーメンって訳してないからわかりませんが、アーメン、アーメンと言ったんですね。私の兄弟であるこの最も小さいものの一人にしたのは神様にしたことになると。と言ってですね、小さい、本当に刑務所に取られたらもう権力も何もないわけ、もう死ぬほかはない、病気で死にそうな、あるいは旅でですね、もう本当に死ぬかもしれない苦しい状態になります。ある意味で一番小さいわけですね。もう吹いたら飛ぶような、そういう人たちに心からするということは神様にしたことと同じだっていう、そういうふうにここでもですね、旅っていうのは昔は苦しいことと、それは決まってたわけです。現在の旅は楽しい、喜び、遊びということになっているから全く違うということなんですね。そういうふうに聖書で読むときにはいつもその当時のことを思い起こさないとですね、牢にいる人がいることも、今牢にいる人、ニュータの刑務所にいる人、なんか悪いことしたんだろう、そんなことを思いやることはまずほとんどの人ないと思います。ところがこういう昔の時代、今でも遅れた国ではですね、正しいことを言っただけで捕まえられて、ずーっと何十年も、20年、30年も閉じ込められる人もたくさんおるわけです。ですが、現在の狭いところで思い浮かべたら、書いてあることはわからないわけなんですね。はい。そういうふうにですね、今日のところはそういういろいろなことにつながっているわけです。はい。それじゃあ、元のところに戻りますね。292ページ、ローマ信徒の最初に開いたところです。生徒たちの貧しさを自分のものとして助けると、これによって福音を広がったんですけれども、一方ですね、イエス様も3年間伝道の生活をされたわけです。その時の食事、衣服、あるいは洗濯がどうしてたんだろうかと、そういうこともですね、おそらくイエス・キリスト様って言ったら一般の人も何か教えた聖人だということですね。食事は誰がしたんとか、衣服なんか誰がしたのかと。ああいう砂漠地帯を歩いたら砂ぼこりでいっぱいになって汚れて汚くなる。誰が洗濯をしたり、変えたりしてあげたんだろうかと。そういうことですね。実際にイエス様のことを思い浮かべたら、もう本当にこれ毎日のことですから、必ず必要なわけですね。そういうことも誰かが助けた。イエス様何も持たないで伝道宣教されたわけです。そういう意味では物質的にとっても貧しい状態でおったんですね。もうクリスマスですけど、馬小屋で生まれたなんてですね、いうのはその貧しさをイエスの象徴しているわけです。一方ではどんな貧しいところにも来てくださるということも意味してたわけですが、そのことに関してはですね、今聖書は あまり詳しくは書いてないわけですが、一つだけそれをに触れたところがありますね。それがですね、ルカの福音書です。18章の、すみません、8章です。8-13。ルカの、8-1から見てくださいですか。8章の1、117ページです。新約聖書ルカの福音書8章の1から117ページ、 ここでイエスは神の国を述べ伝え、その福音を告げ知らしながら町や村で、ここでも旅を続けたと言いますね。この新約聖書で出てくる旅は、このようにしばしば福音のための旅であるわけです。で、12人も一緒、そしてその時に一緒であった婦人たちがいた。特に悪の霊を追い出した、今では悪霊なんてあんまり言いませんが、いわゆる今だったら心の恐ろしい病というようなことにもある該当すると思われますが、そして、正常な判断ができないと、そして人間であることからですね、もう遠ざかってしまったぐらい、別の福音書に大声で開けて叫んだりですね、結ばれてた鎖まで引きちぎってしまうとか、まあ、そういうことまで書いてありますが、まあ、非常に心の病気もひどいものも昔から今に至るまであるわけです。けどもそれを癒していただいた、特にですね、7つの悪霊、悪の霊っていうのは本来数えられないわけですけども、7つっていうのは完全数、象徴的な意味なんですね。もう全く悪の霊に捕らえられてしまってた、まあ、精神的な崩壊してしまったような人間、そのマグダラのマリアが第一に書かれてあります。それからヘロデっていうのは当時の領主なんです。領主のですねに使える、そういう意味ではですね、非常に地位の高いヘロデに近くにおった人。それからスサンナ、ショーサンナーっていうのはヘブライ語でユリのことなんですね。オースザンナっていうのがありますね。スザンナってヘブライ語から来ておって、旧約聖書からユリのことです。その他多くの婦人たちも一緒。彼女は自分の持ち物を出し合って一向に奉仕をしていたと。まあ、こういうふうにですね、様々の特に本当に救われた。生活が崩壊してしまった、そういう人とかですね、地位の高い人に使えたんだけれども、それを置いてですね、やめてイエス様に使えると。このマグダラのマリアなんかは家族もなかったかもしれませんですね、もうほとんど追い出されてしまった。だけど、このヘロデの彼とわざわざ書いてあります。そういう人だったら当然家族もおったかもしれませんが、そういう家族も置いてですね、イエス様に次従ってそういう宣教の時のお世話をされていたということがわかります。聖書ではここ一箇所だけにそのことは書いてあるわけです。その他ですね、当然旅先の時でも誰かが食事とかを差し上げたり水を差し上げたということだったと思うんですね。そういう形でイエス様はですね、たった一人でしたんではなくて、いろんな周りの目に見えない、あるいは書いてない人たちの共同の働きによって宣教もなされたわけです。ですね、さっきローマに広大な領域に伝えていった人たちも、名前は全然記されてないけれども、そういう形で広がっていた。さらに第一の宣教者であったパウロはどうだったかということですね。パウロについても、ちょっとそれを見ておいたらいいと思います。こう有名人になったらその人だけがなんか偉いようなも思いがちなんですね。とそうではなくて、そういう人を支えるたくさんの人たちが周りにおるわけです。そのことを一つですね、今日は特にそういういろんな聖書の箇所を見て調べるということの大事なところですので、ちょっと特別に多く開きますが、ピリピの4章というところですね。ですか、ピリピの4章、フィリピ神というの手紙の、4章の14というところですね。14、15から、新約聖書の366ページ、新約聖書の366ページ、フィリピの4章の下の段ですね、4の14からです。 この4の14から見たらですね、これはパウロという、エウダ・ポールと言いますね、セント・ポール大聖堂とか言います。パウロという人が神様から受けた啓示を書いたのがたくさんこのように聖書として収められるぐらい、特別にも選ばれた人だったわけですが、あなた方はよく私と苦しみを共にしてくれたと。フィリピの人たち、あなた方も知っている通り、私が福音宣教の初めにマケドニア、これ今のギリシャにあたりますが、を出た時、物のやり取り、これは物質的にもお金ですね、物返す。経済的に助けたということですが、私の働きに参加をした教会はあなた方のお金一つもなかったと。教会っていうのは建物でなくて集まりのことですね。信じる人の集まり、ここもだから教会なんですけども、教会という名前ではなくて本来は集まりという名前であるので、無教会では我々は集会という訳語を使っています。教会というのは中国で初めて採用した訳語だったんですね。中国語をもらってきたわけですが、本来には集会です。働きに参加した集会はこのフィリピノという町の名前ですが、そこの集会はなかったと。またテサロニケ、これもギリシャの都市ですね。あなた方は私の窮乏、ここでさっきやった貧しい生徒たち、パウロもそうだったわけです。イエスも何も持たずに出て行かれた。窮乏、苦しい状態を救おうとして何度も物を送ってくれたと。こういうふうにしてですね、贈り物を当てにしているわけじゃないと。むしろあなた方の益となる豊かな身を望んでいる。私はこのように誰しが受け取って満ち足りています。喜ばしい神様の顔だと。ここでですね、物を受けることも喜び、これは自分が得するためじゃなくて神の宣教のために使うためなんですね。そしてまたそれを提供する人も祝福されると、両方が祝福を受けるということで言っているわけです。そういう相互の共同の働きなんですね。真理が伝わっていくのは特定の人だけの働きではなくて共同の働きだと。そういう意味でこの互いに助け合うということから、自然にそのように福音というものが広がっていったんですね。ドラマにするとですね、なんか特別な英雄だけが非常に働きをしたようにですね、義経とか何とか言ってもですね、そういうふうに仕立てにするわけですけれども、そうではないわけですね。本当はたくさんの人たちが関わっているわけです。そういうイメージにしても全部ですね。こういうふうな形で、それで、だからですね、このローマ信徒に今学んでいますが、その最後にもそのことが出てきます。16章、ローマの16章です。ローマ信徒の16章にもですね、やはりこのことが、共同者のことが出てきます。16章の一節から見たらそれがずっと書いてあります。単なる挨拶では決してないわけですね。ここでもですね、新約聖書の297ページですね、ローマ信徒の手紙16章のとこです。私たちの姉妹フェペという女の人ですね、紹介します。彼女を迎え入れて、あなた方の助けを必要とするなら、どんなことでも助けてください。彼女は多くの人々を助けた。宣教する人を助けた。特にパウロも助けた。こういうふうにですね、特に名前を記された人がいますが、女の人の大きな働きっていうのは、こういうふうに非常に古い時代から聖書ははっきり書いてあるわけですね。女の人は付け足しだということじゃなくて、女の人も非常に大事な働きをしているんだということが、こういうところでもわかります。そして3節には夫婦が出てきます。キリストに結ばれて私の協力者になっている、パウロの協力者になっているプリスカ・アキラ、これ夫婦なんですね。プリスカの方が奥さんなわけです。女性を先に書くっていうことは異例のことなので、プリスカの方が先に信仰を持ったのではないかとも推測されているわけです。この4節見たらわかります。命がけでこのプリスカと夫婦はですね、パウロの命を守ってくれたとまで言っているわけです。ですから 私たちだけでなく異邦人のすべての教会が感謝をしていると、こんな風にですね、この特別な夫婦が命がけでパウロを守ったからこそ、それで宣教も続けられたということがわかるんですね。その後のところもずっといろんな関わりがある人たちを書いてあります。はい、それでいろいろ見た上で元のところに帰っているわけです。ですからこの短い一言もですね、そういうさまざまな背景があるということなんです。で、生徒たちの貧しさを助ける、自分のことで助けて旅人をもてなす、そういう形から真理は伝わっていったということなんですね。で、次にですね、そういうまず信じる真理を伝える人の助け、それがこの全く反対のことです。ですね、反対というのは、今までは真理を伝えようとする人を助ける、今度は真理をですね、迫害する、全くの敵ですね、殺そうとするような、そういう人たちは憎めとか殺せとかいうのは、この頃のですね、いわゆるこの原理主義テロなんて、そういうことなんです。自分たちが信じると思うことに対して反対するのは殺してしまう、どんな方法でもどんな犠牲になってもいいとかいう、全くこの政治的な発想とは180度ひっくり返ったような考え方が今次第に広がってきたりするのは非常に悲しむべきことですね。聖書の本来はですね、こういうふうに迫害する者のために祈るということなわけです。だからよくですね、これがキリストの教えであってですね、キリスト教が戦争したなんていうこと大きな間違いで、キリスト教の真理を受け取れなかった人が戦争を引き起こしてきたわけです。だからキリスト教が戦争したのは決してないわけですね。本当のキリストの教えを知らない、あるいは間違って受け取った、あるいは意識的に捨てた、そういう人がキリストの名を使ってキリスト教徒だとか言うてですね、そして戦争をどんどん広げたりしたことがあったわけです。本当のキリストの教えはそうでないわけです。迫害する人たち祈るっていう、あるいは自ら殺されていくということが本来のキリストの教えに忠実だった人たちだったんですね。キリストが自身はそうだったように、こういうふうに、正反対の人たち共通しているのは何かっていうと、これは神様の愛だったわけです。イエス様が例えているように、神様の愛っていうのは差別的でないということですね。人間の愛はこの人は大事にする、この人は捨てとくっていうのは必ずそれが起こっているということです。それも当たり前と言えば夫婦の間、自分の子供、それと他人のことは全く違うわけです。自分の子供、例えば体に障害で回って生まれたらですね、生涯非常に母親を苦しむ、父親も含めて。私も老学校を勤めて、本当に母親がですね、どんなにか長時間をエネルギーを食ってるかを初めて知ったんですね。生まれた時から毎日毎日老学校へ、春か冬か、穴吹からでも毎朝、朝の4時に起きてですね、ずーっと通い続けて子供と一緒に。そうしなければ言葉を覚えないわけなんです。もう本当にそういう意味でですね、ところがすぐ隣の家だと、何にもそんなことを心配も考えもしないと、そのぐらい、ですね、人間の愛と非常に差別的個別的なんです。それに対して神様の愛は、イエス様がたとえ太陽のように、悪人も善人も死にかかった人も元気な人も活躍してみんな同じように注いでると、それがこういうところにあるんですね。福音のために一生懸命尽くしている人を助けようとする、他方では迫害する人のためにも真剣に祈ると、しかも祝福を祈るんですね。その人は死んでしまったらとかいうふうに祈るのと違うわけです。その人が本当に良くなるように、その悪い心が除かれて良くなるようにというのが祝福なわけです。こういう祈りいや心のあり方、一番人間としては望ましい最高のあり方だというのは、これはちょっと考えてわかることですよね。誰か悪いことしたら憎んで殺してしまえ、死んでしまったら祈るっていう気持ちを持っても誰も豊かにならないわけです。そういう復讐心っていうのは心を裁く、荒れさせるわけですね。だけどこんな風にですね、自分に悪いことをした人のためにすら祈るっていう心は、相手のためにもなるし自分のためにもなる、そういうことで、こういうことをなさしめるのが 生まれつきの人間では絶対できないから、神様の愛、信仰を持って神様の愛をもらって、このようなことを目指して歩むというわけですよね。信じたらすぐにできるようなことはどこにも書いてないわけです。できないからこのようにパウロも進めているわけです。こういうことで、この祝福を祈るということですね。これはこの災害にあった人にどんなふうに祈ったらいいかわからないというふうに言われる人もおりますが、わからないことはないんですね。そういう災害にあった人こそ祝福があるようにと祈る。これはみんなに当てはまることです。良き人にも悪しき人にもですね、すべての人に神様の祝福があるようにと祈ることはみんなに当てはまる。神様の祝福、神様からの強い力、あるいは神様からの喜び、そういうものがあるように、あるいは死にかかっていた心が強められるように、必要な困難や難しい状態の中で忍耐を持って前進していくように、それを祝福が受けたらそれができるようになる。だから祈りってのは難しいなんていうことはありえないんですよね。そういう意味から神様の祝福がありますようにっていうのは誰にでもいつでも当てはまる。死にかかった人にも当てはまる。一番ある意味では当てはまる。死にかかった人にも当てはまるわけです。もう死のうとするときにですね、この方に神様の祝福があるように注がれますようにって祈ることは一番大事なことです。もう医者も治すことはない。1億円やってもどうすることもできないですね。死が近い確実な場合。そういう場合に一番良いのは心から神様の祝福があるように。だから私なんかもですね、40年もこの集まりでおるために多くの方々の死に近い状態のところに、行くことになりましたけれども、そういう祈りはやっぱりその方々、それから周りの方々にですね、ついてはですね、祝福を祈るということなんですね。その中に癒しも含まれております。本当に祝福があったら、その人は死んでも神様のところへ帰って、本当の意味で癒しを受けるからです。最終的な癒しを受けるんですね。でもし御心だったら、神様のしばしの間、あるいは1ヶ月、3月、ある人の場合にはですね、私が山梨行った時にも、もう数ヶ月だと言われた、癌の重い方の家族の方がおられましたが、だから1年、2年と生きられたわけです。それでいろんな証もされた。それは御心だったら、本当に真剣な祈りによってですね、神様、それ命をも伸ばされることがある。でもそれが祝福の一つなわけです。ですから、祝福を祈る、神様から一番良いものを注いでくださいっていう祈ることは全てに当てはまる。ということですね。私たちもそういうことをですね、自分だけのために良いことあるようにって、それは狭い狭い考え方ですね。そういうところのことを考えてたら、それこそ祝福がないわけです。自分と自分の周り、関わりある人、あるいは知らない人、自分に悪いことをする人のところも、このように祝福をするように。それができなければ、神様はその祝福する心を、愛の心を与えてくださいっていうふうに祈ればいいということですね。はい、それでは今日はですね、この祝福を祈るという14節までとして、15節から1項は次の時にすることにします。はい、以上です。